2月16日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。天気のところでですね鳩が豆鉄砲食ったみたいな晴れっていう風になったのはですね、ひとえに私の責任でありまして、天気を調べるのを忘れていて、で新業さんにタイトルコールの直前で目で合図したんですが、そしたらバッとこう書いて、
はい、
ね、メモで出してくれたんですが、メモのどこを読んだらいいんだって言ったら、あったっていう気持ちが晴れっていう風になってしまったということ
でございます。字が汚かったです。
いや、とんでもないです。私が一義的に責任を負っております。大変失礼いたしました。昨日はね、かなり激しい雨が午前中降ったりなんかしましたが、
はい、
今日はいいお天気になるということで、ね、
そうですね、穏やかに晴れますね。はい、一言晴れということで気持ちいい青空広がりそうですよ。
はい、日本測上の時計 9.4 度と、まあ、今日もちょっと、まあぬるい感じかなというね。
うね、
日中14度ぐらいかな、
うん、ね、そうですね、東京都心15度です。はい、はい、
さ あスタジオ朝刊各紙入ってきました。昨日が朝刊の休刊日だったということで、で、さらにですね、例の東日本大震災の余震だと言われる土曜日の、うん、最大震度6強の、まあ、土曜の夜11時7分だったというふうに記憶しておりますが、の地震は、まあ、あれ地域によってはですね、すでに朝刊の締め切りの時間を過ぎていたりなんかしたんで、
はい、
その関係でですね、場所によっては第一報がこの今日の朝刊と、まあ、新聞的にはねいうところもあるんで、まあ、あと大きなニュースでもあるということで、これを一面トップに上げているところもありますね。読売新聞、負傷者157人、1700棟倒壊、損傷、損壊、それから産経新聞、強震再び生きた教訓、それから東京新聞、こんな地震また来るとは、福島宮城震度6強ということで、うん、地震を一面トップに持ってきているところが、3市であります。それから西、朝日と毎日はワクチンについて、ワクチン接種明日開始、朝日新聞、毎日新聞、ワクチン明日から接種ということで、まあ、これ後ほどね7時台にも取り上げますが、昨日このファイザー社製の新型コロナウイルスワクチンの製造販売特例承認ということに相なりましたんで、まあ、それを中心に一面トップに掲げているというところであります。で、まあ、これね、そんなこんなでワクチンというものが非常に社会的にも注目が集まってきた、いろんなこう不安であるとか、あるいは心配事もあるというようなところでですね、厚生労働省が接種の相談に応じるため、昨日から専用の無料のコールセンターを開設しております。まあ、接種受けることができるワクチンの基本的な情報だとか、優先接種の対象になること、あるいは予想される副反応の種類など、さまざまな相談に応じるということです。電話番号 0120-761-770、 0120-761-770、朝9時から夜9時までということで、今電話をしてもつながりません。9時まで待って、不安な方は、ご相談いただければと。土日祝日も受け付けるということであります。で、それからですね、まあ、こういう、ね、新しい事業が始まるぞと、しかも全国的に全国民が基本的に対象になるということになると、いろんな詐欺も横行するということでですね、やっぱりこう敵も去るものというか、いろんな手練手管考えてきますね。もうすでにあるそうなんですけれども、ご高齢の方のお宅でですね、コロナワクチン無料で受けられますんで、つきましては口座番号とそれからご住所なんて言ってですね、いうふうにかかってくる、あるいは優先的にワクチン接種受けられますんで、まずはこの口座に振り込んでくださいみたいなことが、電話かかってきたりとかっていうね、すでにそういった相談も寄せられてるそうなんですが、これですね、昨日、消費者庁、まあ、これ実際にやってるのは国民生活センターなんですけれども、新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインというものを設置してもおります。で、こっちの方でですね、もう相談ができますんで、なんかこれおかしいなと、お金がかかりますとかいうことは入ってきたら、これ間違いなく詐欺です。電話メールで個人情報を求めることはありませんし、それからワクチン接種はですね、これ公費で 全額公費でできますんで、うん、無料です。ワクチンは無料、そして個人情報は電話やメールでは求められないということで、こういったことが、行政機関等を語ったなりすましがあるということ、ちょっと頭に入れておいてください。そして、あ、なんかこういう心配なのかかってきたぞっていうことがありましたら、この新型コロナワクチン詐欺の消費者ホットライン、0120-797-188、 0120-797-188、泣くな、いやいやと覚えてくださいということで、まあいろんなことが悪質便乗商法とかね出てくるなというところがあります。また困った時はですね、消費者ホットライン188、これ局番等々なくかかりますんで、消費者ホットライン188にご相談いただくこともできます。本当に今かかってきたの本当怪しいと思ったら、まずそこを近くでね、いろいろ相談していただければと思いますんでね、いよいよ新しいことが始まる、まあいろんなことも詐欺も横行しますんで、ちょっと気を引き締めていきましょう。タイトルコールを考えると一番気を引き締めなきゃなんないのは私じゃないかと思いますがあなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げる番組です。ぜひメール、ツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは数量政策学者、内閣官房参与、高橋陽一さんです。この後6時台、今週は緊急事態を乗り越える6時からズバリ提言、工事専門家会議、高橋さんにもご出演いただきます。財政出動追加であるのかどうなのか、そのタイミングはというあたり様々聞いていこうと思っております。そして7時台取り上げるニュースですが、まずは新型コロナのワクチンについて、GDP の成長率昨日発表がありました。それから新型コロナウイルス対策の改正特措法について、さらに東京オリンピックパラリンピック組織委員会の森会長の公認候補検討委員会について、そして中国海警局の船2隻が尖閣沖の領海に侵入と、漁船に近づく素振りも見せたなんていうニュースもありました。
今週はキリン一番絞り1ケース24本入りを毎日5人の方にプレゼントします。
一番
ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
さあ今週は緊急事態を乗り越えろ、6時からズバリ提言、工事専門家会議、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は数量政策学者、内閣官房参与、高橋陽一さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
朝
からありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、さまざまな提言を今週この時間にいただいておりますが、はい、高橋さんにお話ししていただくテーマではお願いします。
追加財政出動ポイントは 1,3 月期 GDP に注目です。
ということで、 1,3 月期、まさにこの今の経済状態に注目と。
そうですね。
これまあね、昨日ですね GDP 発表になって、まあそれによればね、通年だと 4.8% 減と、まあ、これ後ほどやりますけれども、まあ、この辺も受けて今出さなきゃみたいなことを言う人はいますが、むしろ注目はその次の期になる。
そうですね。だからそれはこの間発表になったのは10、12っていう、もうすでに過去の話ですからね。
そうですね。
要するに今が重要なんですよね。で、1、3点は今ちょうど真ん中なんですよ。2月の真ん中ですからね。あとだから2月の、やっと1ヶ月半なんですけどね、
はい。
これの大きさによってですね、まあ、ただ正直言うとちょっと、あんまり良くない数字だと思いますよ。というのはね、緊急事態宣言してね、
はい、
営業のほど自粛とかね、そういうのをやって、1月やりましたからね。で、まだ続いてますから、
はい、
これでいいはずがないんでね。だからこれどのくらい落っこちるかっていうのを予測しながら、これから追加経済対策っていうので、話が行えるか行われないかっていうことだと思いますけどね。
これ、この数字っていうのはいつ頃出るんでしたっけ？
5月の頭。
5月の頭、ゴールデンウィークの明けぐらいですね。
だからそこが、まあ、大体その3月ぐらい終わると大体分かるんですけどね、どのぐらいになるかってね。
はい、
で、4月から、まあ、まだ国会やってるでしょ、だから、争点になるんじゃないかと思いますけどね、あんまり悪かったらやっぱりちょっとしょうがないですよね、悪いまま放置しておくってはできないと思いますよ。ですから、そのあたりがポイントになってきてね、
はい、
3月終わった頃がどういう数字になるかっていうので、議論になって、それで4月ぐらいは本当に このくらいなの、ちょっと悪いの、ひどいの、悪いの、良くないの、うん。悪くなければ別にそれはそれでいいんですけどね。
はい、
悪い数字だと、どうしようかっていう話になるんじゃないですかね。
これ、スケジュール感でいくと、新年度になってるから、もう、これ、新年度の補正で立てるって感じにな
りますか？そうですね。今年度の補正っていうのはもう時間がないんでね。やっても、しょうがないし、あとね、予備費がまだ余ってるんでね。
はい、
多分その予備費が余ってて、日中以上余ってるんでね。そこを使えばなんとかなると思いますから、今年度の補正っていうのは、多分もうあんまり意味がないと思いますね。
これ以上やっても意味がない。ええ、これ、国会の慣例的になんですかね、やっぱり本予算審議、来年度本予算入ると、当年度の次 の、 補正というのはなかなか審議しづらいってことになるんですか？
それは
順番的に難しい、
まあね、順番的っていうか、でもやってる時にも残りが少ないからね。残り少なかったし、それであと予備費余ってたら、はい、それ予備費使えって話になるでしょう。
そっちの方が機動的にもできるし、
すぐできるし、議論しなくてすぐできるんでね、予備費を余らして、はい、補正予算を今年度の補正予算を移ってのはなかなかないでしょうね。
なるほど、
ええ、
まあ予備費だいたい第三次補正で4兆円ぐらい積んだんでしたっけ？
もともとが二次補正で10兆円積んで、それでちょっと使わないからちょっと減額して、はい、最終的にはだから年度で8兆円ぐらいだったと思うんですけどね。それで四次補正の時に1兆円ちょっと減額したんですよね。でもまだ全部使い切ってないんで、
はい、
余ってますよね。この間閣議決定でなんかちょっとお金使うって言ったんですけど、それでその時に見た時でもまだ2兆以上余ってましたからね。そうすると補正予算組むよりかはそれの執行を早くするっていうことになるじゃないですかね。
で、まあ、それから、ね、海外を見ると、はい、ね、バイデン新政権も相当こう財政出動してい
く、そうでしょう。これはもう経済落っこちますからね。落っこちて放置しておくと失業が高まるんで、イエレンさんなんてのは労働経済学者ですからね、はい、これ絶対嫌ですよ。
失業率が高まってしまう
と、もう間違いなく高まるか、あと下がらないんですよね。失業、雇用失業もまず、これはちょっとまずいんですよ、
はい、
だから日本なんかでも実はGDP ギャップっていうの数字をめどに実は補正予算を組んだりしてるのは実は失業率をなくすって、そういうふうに失業ってすぐ起こんないんですけどね、
はい、
こういうふうに景気対策しないと半年ごとがその間に起こるんですよね。だからそれをちょっと防止しなきゃいけないので、GDP ギャップって言って本来あるべき水準よりかは今の GDP が低いときにはその差を埋めるっていうのが基本的な考え方なんで、アメリカなんかもその基本的な考え方でやってるんで、 GDP ギャップって言って本来あるべき GDP より今低いから、だから仕方なく、まあ、こういうふうに財政出動してるっていうのが現状ですよね。
で、その財政出動をどういうところに使うかっていうところで、アメリカの場合はまたこう、所得保障のような形を取ると。そうですね。
これはね、だから所得保障つって広く巻くのと、
はい、
それとあとターゲット絞って財政出動でやるっていう2つのパターンがあるんですよ、
はい、
いつもあるんですけどね、まあ、広く巻くときには経済がすごく落ち込んだときにはもう とてもじゃないけど、その広く巻かないと救えないんですよね、
はい、
で日本の場合はね、今まで結構財政出動してたんで、あんまり落ち込みはね、他の国に比べたら大きくないんですよね。そうするとある程度ターゲット絞ってやった方がいいって考え方も出るんですよね。やっぱり非常に必要なところに持っていくと、だから今のですと地方への臨時交付金して臨時交付金で出して、それでそれを休業保障、
は
い、飲食とかそういうところに回すっていうのが多分今はちょっと必要なことなんだと思うんですよね。
まあ広範囲にこうね、1人10万みたいなことでやって、消費を喚起しようとしてもなかなかこれは回らないってことですか、このタイミングでは。
そうですね。だからそれはその GDP がどのくらい落ちるかっていうに依存してて、GDP のギャップっていうのが20兆以上あるとね、そういうのが多分いいんですけどね、今はそこでほどはないと思いますよ。だからそうするとそこまで後半に需要を喚起するっていう必要性がちょっと今は薄れてるっていうね。
他方その、ね、やっぱりこう財政出動ガーンとやると、今度は財政の健全性がとかこう、ね、いろいろ議論になったりするところですが、
そこはね、はっきり言ってね、あんまり議論にはなってないんですけどね、マスコミがなってるだけなんで、でも全然それはこの対策をやった時に安倍政権の時から、
はい、
国債を出して日本銀行が買うっていう形になってるんで、財政負担はほぼないんですよ。ですからそれはそれでそのスキームができてるんで、それにもか かかわらず、コロナ増税みたいなこと言う人いるんですけど、それはただ単に言ってるだけなんですけど、それが具体的な検討措置には上がってないと思いますよ。
アメリカでもそのイエレンさんはガンガン出せっていう風な派 で、はい、で一方でその今までは財政制度も大事だって言ってたローレン・サマーズさんが少しそれは行き過ぎなんじゃないかみたいな話をちょっと論争になってるみたいな風に報じられたりしますか。
同じ試合でしょう。その、民主党内の中でね、指導争いみたいなところもあるんじゃないですか。
なるほど。
サマーズさんってのはかなり政治的な人ですからね、自分がそのアピールしたくてね、いう時もありますよね。
なるほど、どうですか、やっぱり労働経済学やってらっしゃったイエレンさんの方がより失業率っていうものに対して、まあ、これが上がるとまずいって、いうふうに考えてどんどん出そうとしてる感じはあります。
それは普通の経済学者みんなそうですよ。要するに失業が一番まずいっていうことなんで、だから GDP ギャップを放置しておくと失業が増えますからね、失業が増えるとのその社会的コストっていうのは大きいっていうのはほとんどの人は同じですから、だからほんのあとそのさじ加減っていうのでいろんな意見を言うっていうのが、ことなんで、それをサマーズさんはちょっとね政治的にねちょっと俺もいるぞっていう言いたいっていうところがあるんじゃないですか。
なるほど。だからそうは言ってもそんないきなりコロナ増税みたいなことをやろうっていうことをアメリカで言う人はいないってことです。
だってアメリカだって平和のビル買ってますからほとんど関係なくて、要はでも日本とちょっと違ってて、はい、結構景気良くなってんでインフレ率が2に近くなってるのは事実なんですよ。インフレ率が2に近くなると、はい、実はその中央銀行が国債を買ってっていうやり方はちょっと通用しなくなかなか通用しなくなるんですよね。日本はだいぶまだそこに行かないからまだ余力があるんですけど、アメリカの場合はその余力がだんだんなくなってきてんで、はい、だからサマーさんなんかもじゃなくてイエレンさんなんかも、はい、その辺を意識した、ね、言い方をしてますよ。
まあ、ある程度 2% を超えてきても許容はするけれども、そう大幅には許容しないぞって
という言い方になってるんだけど、でも日本のことを考えると、日本にはまだ 2% まで遠くいかないからまだ大丈夫なんですけどね。
いや
だからそういう意味では全然その経済の状況が違うから言い方もちょっと違ってくるんですけどね。だからサマーさんなんかはね、2に近くなってるからっていうのを意識してちょっとそういうニュアンスを言って、でもイエレンさんから見てちょっと上に超えても大丈夫じゃないのとか、そんな感じなんですよね。
なるほど。FRB のパウエル議長も 2% 超えたらすぐに締めるとかじゃないよって言ってます
ね。ないですよ。そっちに言うとね、3ぐらいになったって大したことないんですよ。それ知ってるんですよ、別に。
インフレ率 3% であっても。
だから 2.1 になったらなんとかっていうのは、はい、思うのはそんな人いなくて、はっきり言って3ぐらいまでは多分放置しておきますよ。
まあ、インフレ率が高まるということによって、これ借金持ってる人に関しては、そのインフレ率の部分で、まあ、利率が上がっちゃうときついかもしれないですけど、基本的には楽になるっていうのがインフレの状態
と、そうですね、元本のところね、利率は大体連動するんでね、案外、助かることはないんですけどね。
モーニングライフアップ、今日今週は6時からズバリ提言、工事専門家会議、追加財政出動ポイントは1、3月期の GDP 次第というところから、まあ、海外の事例なども含めてお話をいただきました。ここが気になるプラスです。おとといというか、もうちょっと前ですね、土曜日の地震について、まあ、新聞のね、休刊日と締め切りの関係で、今日一面に持ってきてるところもあるぞという話しましたけれども、まあ、その中で、まあ、いろんなところに被害は確かに出ています。怪我された方は150人以上いらっしゃったと、そして、家屋等々、建物への被害というのが1700棟余りというふうになっておりますが、もう一つ、まあ、これ深刻なのが東北新幹線、今も止まっております。一関と、ね、盛岡の間は一部これから再開という見込みが立ってきたんですけれども、まあ、一方で、一関から先の、まあ、東京に至るまでの間というのはかなり、ね、影響を未だ受けているということが出てきております。でこれ架線を支える電柱が傾くなどしたということで、それが原因となっています。でこれについてもね、今日あたりも新聞の紙面にも載っておりますが、だいたい10日ぐらいこれ復旧にはかかりそうだということであります。で JR 東日本としてももちろん何もしてなかったわけじゃなくって、東日本大震災で時も、まあ、東北新幹線等々も様々影響を受けて、そしてしばらくの間止まっていたということがあります。で、これに関して特に脆弱性が分かった ったところに関しては、順次補強していったんですけれども、今回この倒れかかってしまった電柱というものはその対象になってなかったというところなんですね。でさらに、いろんなこれ諸説言われてるんですけれども、今回の地震は結構、大きな地震ではあったんですけれども、小刻みに揺れるような形だったんじゃないかと。でそうすると特に高架の部分で、高架橋のさらにその上に立っている電柱が、傾いていると。これ共鳴するような形で、揺れが大きくなってしまって影響が大きかったじゃないかというようなことも言われております。この道路作用に地震の作用というのはどこにどうかかってくるのか、なかなか事前の予測というのはつきづらいということもあるんですが、そしてこれ、ある意味、JR 東という、私企業、私の企業がやっているというところで、各種経済面などですね、その苦しい台所事情というところにも触れている紙面が結構あって、JR も含めて大手、鉄道会社は、今年というか2020年はおそらく全ての会社が赤字になるだろうと言われている。その台所事情の中で、優先順位の高いところから直していくっていうことになると、なかなか手が回らなかったんだというようなですね、これはその交通という、ある意味公共財のインフラを担う会社が、完全民間でいいのかどうなのかっていうところの議論にもなるかもしれないし、あるいはこういうところの補強に関してだけは、公金を少し入れるということにもいけるのかもしれないしと、なかなかこういうところを支えるのは難しいなというのを改めて思うニュースでありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてね、様々いただいております。後ほどやりますが、東京オリンピックパラリンピックその、組織委員会の会長人事、森さんの後任がっていうところがね、もうなんか新聞事例乱れ飛んでる感じですが、こちらリアリストさんからいただいたメールです。女性の割合を増やすだけで世の中うまく回ってくんじゃない、回っていくと単純に考えちゃいけないと思います。男女の区分けだけでなく実力のある人物が選ばれるのが当たり前だと思います。それからハッピーフィールドさんはこちら船橋の68歳女性の方ですね。スポーツ新聞でいろんな候補が出てますね。女性アスリート比較的年齢が若い、偏ってますね。いや、おっしゃる通りだとは、この辺はよくご覧になってるなという感じがあります。さあ、次第はコメンテーターの方々と引き続きニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
緊急事態宣言も、伸びて、どこまでというところであります、こうそうなってくるとなかなか外出できないっていうのがね、遠出はできないですもんね、
もう早く外出したいですよね。
これね、東京も緊急事態宣言出てます。で大阪も緊急事態宣言今のところ出てるという状況で、これ結構なんか局によってこうね、等半間の移動を制限する局もあればそうじゃない局もあるって結構判断分かれるみたいですね。
そうですね。だから不要不急の外出はっていうんで、不要不急って誰が判断するのっていうので、そこで違うんですよね。誰かが判断するときにはそういうふうな、なんか移動制限っていうのあるかもしれませんけど ね、不要不急って自分で判断ってことになったらだいぶ違うですよね。
でこれ自分で判断、要するに各局で判断というところで、マスコミってともすれば横並び意識は結構強かったりするんですが、これに関して大阪の局って結構こう色分けがあって、面白いなと思いますね。
そうですね。
ど
ういう番組の内容かにもよるんじゃないですか。私の出てる番組っていうのは、コロナってな大した話じゃないっていうのが基本なんでね。
なるほど。その論調スタンスみたいなもので、きちんと予防してれば、過度に恐れることはないぞっていう。
そういうふうに言ってれば、わざわざね、一律の禁止はなくて、それぞれのが、責任を持ってやればいいっていうことになるでしょ。
なるほど。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり 人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
2月16日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュースこちらです。菅総理が明日から新型コロナワクチンの接種開始を表明。菅総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で新型コロナウイルスのワクチンについて明日17日から医療関係者への先行接種を開始する方針を表明しました。日程については今日河野太郎ワクチン担当大臣が記者会見の中で説明をすると見られていると、そして昨日は厚生労働省がこのファイザー社のワクチンについて、特例承認をしたということも出てきております。
待望ですね。待ちに待ったって、明日からですね。待ちに待ったっていうことなんですよね。まあね、私も65歳以上ですから、まあ、3月の下旬ぐらいに接種券が配られてきて、それで4月から受けるっていうふうなことになるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、打ったら皆さんに見せてあげますよ。
見せてあげますよ。
あとね、なんかワクチン券の接種券があるけど、そこに証明のところの記述があるからね、それをね、パッチかなんかしてね、いつも持ち歩こうかなと思うとはすら思ってますけどね、人に自慢するために
人に自慢するためにラミネートのやつが挟んで、
なんかああいうのはね、政府でやっちゃうとね、強制的だからどうのこうのってんでいけないっていうらしいんだけど、個人でやるのは構わないでしょ。だから政府がなんかやるとそれを差別するとか、そういう話にもなるでしょ。
ああ、そうか、ワクチン打ってない人に対しての差別が起こってしまわないかと。
そうそう、でも個人でやるのは全然構わないでしょって言ったら、それは構わないですって。できればね、そういうのを見せてね、あれですよ、自慢してね、俺は打ってるぞって言ってね、それで自由に行動したいってタイプなの。
実情やっぱり、その移動の自由に対するパスポート的な意味合いっていうのは、これは出てきますかね。
見せられて悪い気はしないでしょ、相手の人で。
ワクチンの、先行で接種が進んでいるイスラエルなんかは、周りの国々の中には、接種している証明があれば、特にいいチェックとかなく受け入れますというところが出てきて
るんですね。そうですね。だから、そういうの人が多くなってね、特に私ら65歳以上だから残りわずかな人生しかないから、こういう時にね、うちの中にいるのは嫌だというふうに思いますよ。そうしたら外に行きたいと、外に行く時に迷惑をかけちゃいけないから、私打ってますよと言って相手に安心をしてもらうっていうのはあるじゃないですか。決して私このことを、人に強要してるわけじゃないんですけど、自分の行動としてね、やりたいと思ってるだけですけどね。
ワクチンに対するこの期待っていうのは相当高いですよね。
高いですね。でも多分ね、これ毎年ね、このコロナって来ると思うんですよ。このウイルスが死滅するってことはないんでね、そうするとずっとだからインフルエンザみたいな感じになってね、今年は何型が入るとか、そういう形になるんじゃないですか。これはだから最初なんだけど、これ毎年打つっていう形になるような気もしますけどね。
季節性の要因がどこまであるのかっていうのはありますが、一説にはやっぱり寒い時の方が、
それはそうですよ、一般的にはそうですよ。
感染症一般として、寒くて乾燥してる時の方が流行る、
それで流行ると流行らないっていうのがあるんで、それを予測しながらね、ワクチンをやると。だから今回ファイザーとかね、そういう先行企業だけの話になってるけど、今たくさんの会社がワクチン作ってるっていうのは、多分毎年ずっと打つからっていう前提なんじゃないですか。そうするとかなりの需要が毎年期待されるから、今先発で間に合わなくてもワクチンを開発してる人が、新型コロナにワクチンを開発してる人多いですよね。
南半球でこれが流行ったから、この冬はこれが来るんだみたいなのが、まさにインフルと
一緒。そう、インフルエンザと似てるんじゃないかなと思いますよ。インフルエンザよりか、死亡率はちょっと高いですけど、でも似てるのは似てますよね。
確かに薬に関してもね、いろんなことが分かってきて、これがかなり効くんじゃないかみたいな薬も出てきたと、そう考えると共存するような形でこれから先、
それはもう共存 というかね、ウイルス自体は死滅しないんで、それはしょうがないです。これはこれで。だから、コントロールするって形になるだけですよね。だから多くの人が免疫を持って、なるべくかかんないようにすると。はい、それで、あとは、そのタイプが違うのが出てくるでしょう。そしたらそれに応じてワクチンもちょっとずつ変えていくっていうことなんじゃないですか。
まあ、そのためにも、その科学技術のところに予算をたくさんつけてるっていうの
が
あるんですね。
そう、だからね、本当は日本がね、こういうふうなのが先行してできればよかったんだけど、はい、基礎研究ができてなくて、これ軍事に関係するから特にやりにくい分野なんですよね。ウイルスって生物兵器ですからね、はい、その防御兵器的なワクチンですからね、それはなかなか日本では研究ができなかったんで、基礎研究が薄いんですよね。だからなかなか日本では、まあ、先行事例はなかなかなかったわけですけどね。でもまあこれからはいろんなのができてきて、基礎研究もたくさんするし、10兆円ファンドっていうのも作りますからね、こういうのでどんどん研究してもらいたいですよね。
はい、おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。GDP 成長率、去年1年間でマイナス 4.8%。内閣府が発表した去年10月から12月までの GDP 国内総生産は2期連続のプラスとなる一方、去年1年間では前の年と比べマイナス 4.8% とリーマンショックの翌年の2009年以来11年ぶりのマイナスとなりました。12月期は、まあ、前の3ヶ月を比べると実質でプラス 3.0% ということになっております、うん、ただやっぱ4、6月期のマイナスが響いたって感じですか、
そうですね、まあ、でも随分回復してきたと思いますよ、10、12って 2% ぐらいだったっていうふうにのが予想が多かったんで、そういう意味ではちょっと予想以上でしたね。
予想よりも良かった、
それは多分GoTo とかね、そういうのやったんで、はい、飲食とかなんか伸びたとかね、そういうのが結構影響あったと思いますけどね。全体でマイナス 4.8 で、はい、リーマンショックの後がマイナス 5.7 だったかな、よりかはちょっと少ないし、はい、それでこういうの見るときに日本だけ見るとダメなんでね、要するにアメリカとかヨーロッパも一緒に見た方がいいんですよ、
はい、
でそれ全部数字が出たんでね、10、12で比べると1年前と比べて10、12がどうだったかっていうのを見るのが一番簡単なんですよね。でそういうふうに見ると日本って1年前の10、12と比べて今度の10、12っていうのは GDP はほぼ一緒、マイナス 1% かな。それでアメリカは、マイナス 2.5 ですね。それでヨーロッパはマイナス5です。
はい、
ということはね、結構日本は一番いいんですよ。一番回復してるって感じ。それはもうね、財政出動の規模によって大体説明できちゃいますよ。だからその意味では結構、まあ、そこそこにやったっていう感じはしますよね。で、コロナの感染の話についても、ヨーロッパと、アメリカとヨーロッパと比べたら格段にいいでしょ。まあ、だから経済もいいし、コロナの方もいいと、というのが私の評価ですけどね。
まあ、各国ね、2020年の末席っていうのが出てきて、アメリカはマイナス 3.5、ドイツがマイナス5ぐらいですか、でイギリスなんかはもうマイナス 9.9 とか、もう10近くとなっていることを考えると、まあ、4.8 踏みとどまった方だという感じ、
踏みとどまってる方ですよね。これだと回復も一番早いし、だから日本は、まあ、コロナもの成績もいいんですけど、経済の成績もいいんでね、コロナと経済両方の合わせて2つの成績で見ると、それは日本は先進国の中で、まあ、すごい上位ですよね。上位3番目とか4番目とかそんなレベルですね。
これどうなんですか、10、12月期で比較すると、日本は去年の10、12って消費増税の直後だったっていうのもありますが、
だから直後だったんで、で3日それで起こったからその分だけちょっと回復がいいとも言えるんですけどね、でもまあ総じてみると、
はい、まあ、1年間で慣らしてみても、
まあそんなに悪くないですよね。悪くはない。だからまあある意味で消費増税やったから、私なんかそこから落ち込みをやってね、それで必要な金額って言ったくらいなんでね、それだからそれはそれで出しておいてもよかったの、出したのが結果的には良かったのかなって思いますけどね。
まあこれだけその断続的に感染が拡大したりなんだっていうね、経済が止まっている中で考えると、よくやったと、
それで別に財政出動して、はい、増税は必要ないわけだから、増税が必要なくてやったんだから何が悪いのっていうことですけどね、まあ、だからその時に批判はですよ、大きすぎるって言われたんですけど ね、大きすぎるって言われたのはなんで悪くないじゃないのってふうに言いたいですけどね。
で一方で、株価が相当上がっていて、
そうですね、
3万円台を回復したと というのがありました。
30年ぶりね。
そう、結構メールをいただいててですね、特住所のたくまさん、日経平均、まさかの3万円超え、私を含めて一般の投資家あんまり儲かってないという声も聞こえます。誰が儲けてんですかねと。あるいは太一パパさん、横浜市の方、実体経済はあんまり良くないのにどうして株価だけ上がっちゃうんでしょうか、いつまで続くんでしょうかと。まあ、結構これ不思議だなっていうふうに見てる方多いようですね。
実体経済が悪いっていうのは、はい、どこで比較しての話なんですけど、私今言ったように1年前で比較して、うんうんうん、まあ、少なくとも欧米よりはいいわけですよ。だからなんて比較するんで、絶対的な水準がちょっと悪いでしょっていう感じで言うんですけどね。
あ、
比較
すると肌感覚とってるところ、
そう、でもそれは悪くはないですよね。だから株価どうして上がるのかって言ったら、要するに年後半以降 の、はい、要するに先を見てるってだけですよ。で、年後半以降になったらコロナが離れ落ち着くでしょと。コロナが落ち着いたら、今までコロナによって需要が剥がれていた飲食とか旅行は伸びるでしょと、そういう予想ですよ。
もうこの今年2021年の後半は相当経済回復してくるぞっていう、
してくるという読みがあるから株が上がるわけですよね。で、それでなんか先ほどの株あやってんだけど儲かってないって、それはよっぽど間違ってんじゃないの、売り方が。要するにバイアンドホールドって言って持ってるだけで儲かるってレベルですよね
今は。
で、少なくともこの半年は儲かってたはずですよ。
確かに緊急事態宣言のあったあのぐらいの、もうちょっと前ですかね、底値では2万円割った時期があった、まあそこから考えるとね、1.5 倍ぐらいになってる。
だからそれで儲けてないっていうのは売りのタイミングのがいいタイミングだったんだけど、全員が儲かるわけじゃないから、要するにちょっと失敗しましたねっていうレベルの話になっちゃいますよね。
まあでもこれね、21年後半からこう上がっていくということを考えると、まあ、諸外国はそれとともにインフレ率が上がるんじゃないかということは言われてますが、日本は別ですか。
日本はまだそこまで上がってないんでね。で、逆に言うと財政出動の余地が結構あるんですよ。だからインフレ率が上がらなければ、中央銀行が国債を買ったって何も問題ないわけで、だからそういう意味ではある意味でそれはインフレ率もうちょっと上がった方がいいっていうのはその通りなんですけどね。逆に言うとそれは財政出動の余地があるというふうに捉えられるんですよね。
足元の経済、そしてこれからというところでした。続いてこちらです。政府が新型コロナウイルス対策の改正特別措置法の流れを知事に通知。政府は新型コロナウイルス対策の改正特別措置法の13日施行に合わせ、新たに設けられたまん延防止等重点措置の下で行う要請や命令の手続きの流れなどを通知しました。まん延防止等重点措置というものがこれ新たに設けられると、緊急事態宣言と平時の真ん中という感じですが、まあ、これ全体法改正どうご覧になりましたか、高橋さん。
まあ基本はね、要は有事の対応ができてないから、その中でやるから、はい、なんかだから、ちょっと不徹底っていうかね、要は普通の国だったら、はい、憲法に緊急事態条項というのがあって、いざという時にはこういうふうに手続きでやりますっていうのがあるから、試験制限というのは結構、はい、まあ、手続きは厳格になってるんですけど、試験制限は基本的にできるんですよ。
試験
は
私の権利、
私の権利ね。でもこの日本はその緊急事態条項なしでやるから、はい、この話がいつもふらついちゃって、そこがきちっとできないから、そうすると他の措置って話になるでしょ、
はい、
そうするとこういう話が多くなるんですよ。
なんだか屋上屋みたいなものが、
ね、だから有事の話を平時の時に議論してないとこういうことになっちゃうんですけどね、はい、だってもう憲法の議論はしたくないんでしょ、憲法の議論したくないんですけど、世界の憲法の中で緊急事態条項ない国ってほとんどないんだよね。
あ、
そうするとそれがなくていろんな法改正するっていうのはすごく大変ですよ、
はい、まあ本当特別措置法の形で、こういろんな有事に対してこれにはこれみたいなものが、まあ、災害だけは災害特措法っていう柱みたいなものがありますけど、あとは全部なんかパッチワークみたいにはめてってる感じになってますよね。
それはもともとの緊急事態条項がないからこうなっちゃう。だからいつもその時その時やるんですけどね。それだったらどっかまとめて緊急事態条項をやって、はい、包括的な有事体制っていうかね、それをきちんとやった方が、それは手っ取り早いですよ。
これ結局その時で法律を決める、そこで時間がかかるし、でどこまでやるかっていうのも延長になっちゃうから、結局なんかメリハリなくなっちゃう感じがあります
ね。議論してるうちに 終わっちゃうんですよ、はっきり言うと。
議論してるうちに終わっちゃう。
だからこういうのっていうのは平時の時に緊急事態条項をやって包括的なのを一回作っておけば、うん、あとは応用問題できるんだけど、いつもその時その時にやるから、はい、そうすると試験は制限していいの悪いのって、いつもそこで堂々巡りになるでしょ、うん、でそれで資金制限しちゃいけないって言ったら、いろんな法規制は無理ですよ。
うん、まあ、今みたいに空気によって、うん、なんか相互監視によって行動制限するみたいなことになってしまう。
もう大変ですよ。だからやっぱり緊急時、まあ、多分世界だったら非常事態宣言っていうのがあってね、はい、それに基づいていろんなのが行われるっていうのは普通なんで、それがなしでいろんなのを特措法がどうですかどうですかって議論してもなかなかね、なかなか議論は収集しづらいでしょうね。それははっきり言って全部有事法制っていうのがないっていうのに全部帰着しちゃうんですよ。
結局そこのところにぐるっと回って、
何回でも同じ議論してるんでしょ、いつも。私だからもったいなくてしょうがなくて、何回も同じ議論するんだったら、はい、緊急事態条項をね、憲法のところで議論しても、それで終わるじゃない。
まあ、ただね、喉元すぎればなんとやらで、その議論になって
もない。そうするとまた次で、ね、なんとか違う事態でね、同じようなことやりますよ。
いい加減断ち切ってもらわなきゃいけない。
この議論いつまでやってるのかなって正直と思ってますね、私はこの特措法に関しては。
はい。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
続いて教えてニュースキーワードです。森会長の公認候補検討委員会。辞任を表明した森喜朗東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の後任を選ぶ候補者検討委員会は今日1回目の会合を開く予定となっております。選考基準を決めて明日17日に候補者を数人に絞る見通しだということであります。
うん、
まあ今月なんかこのニュースばっかり
ばっかりね、本当にね、マスコミの人って人事好きですね。
人事ってそうですよね。人事となんか政局と、まあ、大好きですね。同じようなんですもんね。
結構ね、これ言い得なんですよ、はっきり言うとね。
言い得、
うん、だって何言ったって批判は誰もされてしないでしょ。あと人事ってね、はあ、私見てて思うんだけど、
はい、
マスコミの記者の人って自分で人事したことないのによく報道できるなっていつも思うけどね、正直言うと。面白くしようがないんだけど。
なるほど。
居酒屋でね、愚痴ってるレベルの話しかないんだけど、はい、この話を言うと手続き的には、なんか検討委員会とか書いてあるけど、はい、実はね、定款に読むとどういうような宣伝、はい、やり方って書いてあってね、それは理事会で決めるとしか書いてないんですよ。
だ
からこれどういうふうに検討委員会作っても最後は理事会で決めるんですよ。
はい、だから候補を出してその後理事会。
って言えばないんだけどね。
うん、確かに検討の、ね、選考委員会の選考委員会を作るみたいなものになっちゃう。
そうそうそう。でもともと最初になんか川淵さんが公認だって言われたんだけど、あれも公認っていう報道するから変なんで、はい、本当に言うとそのは理事会に森さんが提案するってそのレベルの話なんですよ。決まりでも何でもないんだけどね。だからそのこれだっていくらやったって どうなるか分からないですよね。で、人事ってもともとね、透明性をマスコミの人求めるけれど、そんな人事ってないんだけどね。それは自分の会社の社長でもマスコミの社長でね、透明性で選んでるかって関係ないでしょ。だからそれはそんなもんなんです。
まあ、なんか最後は総合的に、
そうだそう、しょうがないですね、これはね。あと人事やった経験、私役人だからすごくたくさん人事やってるんだけど、やったら人事やるとね、はい、8割ぐらいが文句言う
の。どんな決め方をしても、どんな決め方しても
必ず8割ぐらい文句言う。もう大変ですよこれ。
だからなんで俺じゃないんだって、
そう、みんなね、全然自分の自己評価と客観評価は全く違ってるのの典型なんですよ、これ。だから結構これは難しい問題なんですよ、人事っていうのは。だから一番上のトップで集中して決めるって、それだけなんですよ。で、それをやって、うまくいくかどうかっていうのは、やってみなきゃ分かんないですし、
はい、
一般的にはそのトップっていうのは外向けの顔と内向けの顔両方あるわけですよ。両方ともないとうまくいかなくて、大体でも外から言う人は外向けの顔だけやるんだけど、はい、でも本当に言うと仕事で大きいのは内向けの顔が大きいんですよね。
組織をどう動かすか、
それはそうですね。だから森さんはいろいろ悪口言われてるんだけど、多分いろいろと県をまたがったね、オリンピックの実施なんかすごく努力してるし、内向けはすごくいいですよね。だから一緒に仕事した人は悪く言わないと思いますね。
確かにそうですね。
あとこ この表、あの時も表現も一部を取り切り取ってっていうのはすごく多かったですね。全部読むと両方言っててね、要するに女性有能だから増やす時には女性よっていうことも言うわけですよ。だから経由で別紙とは私は思えなかったですけど、でもこれを外に報道するときにセクシストっていう表現を使うんですよ。
ああ、海外への報道
で。そうしたらそれはもう絶対アウトですよ。
うん。
だから全文をやって出していれば別ですけど、全文なんか絶対やらなくてセクシストで一行で終わっちゃう。これアウトですよね。だからそのこの報道の張り方とかね、これすごくいろんなのが、ね、私の目にはね、森さんの話以上にマスコミの話とかそういうのが、はい、のなんか問題が出てきたように思いましたけどね、正直言うとね。
もうなんかね、これでワイドショーとかもこうどんどんやれるんだみたいな感じで、もうなんかメディアスクラム状態になった
感じはありましたが、完全にそうでしょ、これは、はい。で人事の話で、だから理事会で決めるって話だけですしね。で政府は何してんだって言うけど、そんなのよその会社の話で口挟むわけにいかないでしょとしか言いようがないですよ。これはすごいね。だからメディアはそういうんで誰も言わないから、言いたい放題が言えるから楽しくて、あとある意味であの人事をされてる人ってされる人がほとんどでしょ。そういう人の留任を下げるっていうので言いたいこと言ってるって、そんな気もすごくしましたけどね。この今回を見るとね。
まあね、後任が誰だっていうのも確かに外した後に何か検証されるとかいうもんでもないですからね、この人事関係。
人事ってそれは、ね、あの漏らせば必ず潰れる確率高いんで、潰すのは潰せるでしょ。あのこれね、国会同意人事かなんかで報道されたら全部差し替えってことになってますからね、今でもね。
あ、ありましたね。
まあ、ありますよ。
そっか、今でもあのルール生きてるんですね。
生きてますよね。
あ、昔それこそね、日銀の総裁人事とかで報じられちゃった人はダメっていう。
ダメで、だからあれ潰そうと思うとわざと報じて潰すってこともできちゃうんですよ。だからそうするとそれはあのすごい不当な介入みたくなるでしょ。だから人事とこういう話ってはっきり言って、なんで1時間前かなんかに報道するのが価値があるっていうふうに言われると私は分かんないですよ。こんなの社会的価値ないと思いますよ、報道しても。
あの発表のちょっと前に、
の意味ないと思う。そんなただただディスタービングになるだけですよね。だからこれはこれを機会に報道のあり方とかね、きちんと何を報道すべきか、でこれをやってる時に実は新聞、なかなかね、言いたいことたくさんあるけどね、難しかったですね、この森さんをやってるとね、報道できなかったですね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。中国海警局の船2隻が尖閣沖領海に侵入。政府は昨日、沖縄県石垣市の尖閣諸島南小島沖の領海に中国海警局の船2隻が侵入したと発表しました。加藤官房長官は記者会見で、誠に遺憾で断じて容認できない。このような活動は国際法違反だと中国側を非難し、外交ルートを通じて厳重抗議したことを明らかにしました。一部報道では漁船に接近しようとしたなんてこともね、言われておりましたが、
まあ、もうあの海警っていうのは日本の海上保安庁というふうに報道でよくやりますけどね、はい、まあ、はっきり言えば軍隊ですから、あのそれはだいぶあの報道としてはね、あのちゃんと、はい、まあ、軍隊が来てるっていうことなんですよね。
第二海軍なんていう言い方もされます。
それであれですよね、向こう法律を改正して、はい、あのまあ、武器使用とかいろいろやるっていうことになってるんで、あのなんかこれ遺憾の意を表明するって当たり前なんでしょうけどね、
はい、
やっぱり実効支配の話をもうちょっとはっきり言った方が良くてね、一番簡単なのがあれでしょうね、前から言ってるんですけど、あのなんかお墓参りとかね、簡単でしょ、お墓参りに行ったって何が悪いって話でね、
はい、
それ報道してもらったのは逆にいいわけですよ。日本の実効支配してるっていうのは、お墓参りに行くってことは墓地があるってことですからね、それはもうあれですよね。あのそれで向こうの海警法の立場だと、いろんな建造物があったら違法だったら撤去するって話だから、
はい、
お墓を撤去してみって言ったら面白いですよね。
まあ、あそこかつてはね、鰹節工場があって人が暮らしていたというところ
で、ちょっとお墓もあれですよ、誰が埋葬されてってそういうデータもきちんとあるわけでね、これはなんかお墓参りに行くと何が悪いって、それだけのことですよね。そういうあと海洋の調査とかね、いろいろ名目があるんだけど、実行試合の話っていうのをもうちょっと世界にアピールするっていうかね、よくよくは最後は軍事衝突になるかもしれませんけど、その直前にどんだけ外交上のいろんなプロパガンダをやるかっていうのは多分重要だと思いますよ。
そのだからこちらが行動する のもそうだし、うん、それを世界に対してきちんと広めるというか理解してもらう、
広めて、それで実効支配っていうのを明らかにするっていうのは、そうすると後で来た時に実効支配がないがしろにしたからそれで反撃したっていうんで、いろんな言い訳が立つでしょ。今の状況だと無人島で実効支配してるかどうか分かんないって状況になっちゃうと困るんですよ。
まさに中国はそこを狙いにいってるわけですよ、
う
ん、
そうですね。だから逆にあれですよね、尖閣に、ね、定点カメラ置いといてね、はい、それで電磁見てるとかね、
うん、
定点カメラ置いて見るんだったら、それで今だったら無人でできるでしょ、
はい、
で中国ね今入りましたって言うとかね、そういうのを流してね、あの世界に流した方のが実効支配っていうのは日本がしてるっていうのはより分かりますよね。
まあね、そうエスカレートしてるから心配だからこそ、うん、きちんと判断しなきゃならないからカメラを置くんですとか、あるいは人を置くんですとか
って、うん、それ言えばいいだけでね、あのカメラ置いてそれで後でそれ壊されちゃったかもしれないけど、また置けばいいんでしょ今だと置けますよね。
うん、
こんな、あのなんかあの定点カメラなんて置くのはわけない話なんですごく安上がりでできると思うんですけどね。こういうのは非常に重要なんだけど、今は実はですよね、あの中国はもうちょっと厳しい立場なんです、本当言うと。あの日本はね、あの森さんの話でうおすごく大騒ぎしてるけど、その時に実は世界の方は全然違う動きになってて、
はい、
どういうのかっていうと、まあ、ウイグルの話になって、ウイグルがジェノサイドだっていうのがアメリカのポンペオさんが認定しましたよね、
はい、そうですね。
でバイデン政権もそれを引き継ぐということですよね。
そうですね、あのブリンケンさんもね、
ブリンケン、あのジェノサイドってことになったら、はい、平和の祭典の北京オリンピックと全く真逆になるんで、これはボイコットになりますよ。
2022年の
あと1年しかないから、
北京冬季オリンピック
あと1年、
まさにあと1年ですね。
だから今、はい、ヨーロッパなんかでもやっぱりウイグルの話っていうのは話題になってて、ジェノサイド認定になってるんで、ボイコットすべきっていうのはものすごく危険多いですよ。イギリスなんかではそれを BBC でずっとやってるから、中国から放送禁止食らっちゃったわけでしょ。
ああ、そうですね、うん、BBC はね、この強制収容所で、性的暴行が行われているんじゃないかということを報じましたよね、う
ん
う
ん、で BBC 見てるといろんなずっとやってるんですよね。で中国の、ね、イギリスの大使を呼びつけて、はい、議論したりしてるわけですよね。
あの映像を映し出してね、
そうそうやってんの、
手錠されて、で列車に乗せられる映像を見せて、うん、あんたこれどう思うんだって
、そういうこと言って面白いですよね。だイギリスの外相なんかもね、ボイコットってのあり得るっていう表現もするしね。だからヨーロッパからしてみると、もうジェノサイドっていうのはとんでもない話で、
はい、
1936年のベルリン五輪の実はトラウマがあるんですよ。あの時にジェノサイドを隠してやって、それで終わった後にすぐもうあのホロコーストしちゃったでしょ。そういうのがあって、だからヨーロッパすごくこれに関心があるんですよね。で東京オリンピックってはっきり言うとね、ヨーロッパと北アメリカしか出ないんですよ。
冬季オリンピック、
冬季オリンピックはしょうがないですよね、
はい、
雪がないとか出られないから、だから要するに基本的には北欧諸国とかそういうのは中心なんですよ。
そうですね、
そこが人権にすごくうるさいですからね。
だ
からこれは北京オリンピックやにあたってものすごく中国のアキレス腱だと思いますよ。日本はね全然こんな報道しないって森さんの話ばっかりしてましたけどね、全然そんなのレベルが違いますよ。これはジェノサイドって言われたら平和の祭典は絶対に無理なんです。
あ、うん、そのぐらいの、うん、なんかジェノサイドの定義がとか、まあ、日本に関して言うとそのジェノサイド条約に入っていないから何も言えないんだみたいなことを外務省が言ったりするようですが、
逆に言うと国内法が整備されてないから、ね、国内法を整備して入ればいいってそれだけですこんなもんは法律の整備なんて簡単でしょって終わっちゃいます。でそれ外務省は法律がないからって言うんだけど、
はい、
私は政治家の方に法律作ればいいじゃないって、終わりですこれ。
お、
だって作ればいいんでしょ
うまあ、確かに条約の批准等々というのは基本的に国会の権能の一つですね。
権能だし、だから国内法をちょっと整備して、
うん、日本
ですもんね、やればずっと勝ったんじゃないのって言って、議員立法で別にこんなジェノサイドの法律整備でね、
はい、
反対する人なんていないでしょってんで終わりですよ。
確かに
たまたま今まで考えてないからそういう法律がなかったってレベルですから。
あ何か意図してこれを作らなかったとかいうわけではなく
て、ただ単にそんなのあんまり考えてなかったってレベルなんで、
うん、
なの別に超党派でじゃあジェノサイド反対っていうかね、うん、あの賛成しますかって言ったらみんな反対に決まってんじゃないですか、こんなもんは。法律整備してその条約っていうのも簡単にクリアできると思うんでね、やればいいだけですよ。じゃあ外務省の職員はね、今法律がないからそういう説明するでしょうけど、
はい、
国会議員は別ですと言って、国会議員は法律を作る人なんだから作れば終わっちゃいますよねって私なんかそういうふうに言ってますけどね。だから日本はこのね森さんの話でずいぶんねセクシストだとか言ってね言ってたけれど、
はい、
本当はジェノサイドの方が大きな問題なんですよ、
世界的には、
うん、 で今多分北京オリンピックの話についてどうのこうのとアメリカがこのまま突っ走ったらヨーロッパも多分賛同しちゃうから できないですよね。だってみんな参加しないんですから、北米とヨーロッパが参加しなかったら成り立たないですよ競技が。
確かにね、
下手したらあれですよ、参加するのはロシアと日本と中国だけになっちゃうかもしれない。そしたらアジア大会になっちゃうじゃないですか。
確かにそうですね、
だからこっちが大問題なんで、日本の方はねちょっとね、はい、全然違うところを森さんでずっとやってそっちばっかりでしたけど、ジェノサイドの話もうちょっときちんとした方がいいと思いますけどね。
むしろでもそのこう流れになってくると、じゃあ日本どうすんのってこれ、つけられるときに、ね、
簡単でね、そしたらね、いや、そのジェノサイド法律を整備して、やめますしかないですよ、こんなもん。いくらなんでもジェノサイド認定されてて、それを、平和の祭典とは言いにくいですよ。でしょ、
確かに、ね、
なんかね、日本はちょっと世界の中で全然違うことばっかりで盛り上がってるんですよ。
むしろここだからちゃんと用意しとけよって話になるわけです
ね。私国会議員の人にね、だから法律制定と条約加盟って批准した方がいいってずっと言ってるんですけどね、法律の制定って難しくないから、そんなもんはこんなん、だからなんかね、穴の方向行ってるんですけど、中国が着々とやってて、そのプロパガンダにも日本は負けちゃいけないなと私は思ってますけどね。
なるほど、海警局の船2隻、尖閣の情勢のところから北京オリンピックの話までいただきました。
My the serious guest of my fellow Americans. This is America's day.
来賓の皆さん、そして国民の皆さん、今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube、番組は尊く脆いものだと改めて学びました。コージー史上これほど多くの難題に直面した時代はほとんどありません。これを克服するためには言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間、回数もすでに700回を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません。私たちはあなたたちに誓うでしょう、誓います。関東一都三県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャスト、そしてYouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します。皆さん、目下の課題に取り組むために協力が必要です。暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるために、すべての力を必要としています。国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。あなたが、もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田浩司の OK 浩司アップをいつも聞いていると答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。